お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編85編の学びをしていますが、85編の3節。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。これはイスラエルへの裁きが終わった時のことを望み見ていますが、この民と世界に対する最悪の時はまだ将来に来るのです。大患難時代は世界的な範囲で広がり、裁きの時になります。サタンが解き放たれ、聖霊は悪を引き止めることをされません。人間は堕落するだけ堕落し、そして神様は彼らを裁かれます。しかし今の時代の神様の子供たちにとっては、罪の裁きは終わっています。罪の問題は、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれた時に解決したのです。でも確かに私たちを心配させることが一つあります。それは私たちの人生と行いの説明をするために、私たちもキリストの裁きの御座の前に立たなければならないという事実です。私たちの行いは火によって試されます。使徒パウロは第一コリント人への手紙3章の13節から15節で次のように述べています。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。大患難時代には、裁きと悪の邪魔になるすべてのものに焦点が合わされます。教会がその時代を通るという考えは、大患難時代の意味を全く失うことですと、マギー博士は述べています。詩編85編に戻りますが、4節から5節。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する御怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの御怒りを引き伸ばされるのですか。この人々の苦しみが消える日がやってきます。一つ前の詩編で見たように、彼らの歴史は、涙を飲み物とし、涙のサンドイッチを食べてきたような歴史でした。そのような悲しみが終わる日が来ようとしているのです。神様が来られて、彼らのすべての涙を拭い去ってくださるのです。六節。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために、今日私たちの教会には、いくつかの理由でリバイバルが必要です。一つの理由は、信者の人生に喜びが欠けているということです。七節。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。 神様は悪を憎み、裁かれる方ですが、同時に神様に立ち返る人々にとっては、憐れみと救いの神様でもあるのです。8節。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。神様の罪に対する最終的な裁きが行われるとき、神様の民は、もはや愚かさには頼ることはなくなります。彼らは自分たちの罪に戻っていくことはありません。なぜなら、罪は宇宙から取り去られるからです。9節。まことに見救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。今日イスラエルには栄光はありません。今のイスラエルの地には栄光についての何者も見ることはありません。ただ大量の岩があるだけです。十節。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。私たちの時代には、恵みと誠は互いに出会ってはいません。また、義と平和は今日、お互いに口を聞いてもいないのです。私たちがこの世に平和を持つことができない理由の一つは、私たちがこの世に義を持っていないからです。この世に平和がもたらされる前に、物事は正しくなければならないのです。詩篇85編の13節。義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。主イエス・キリストが治められるとき、主は正義をもって治められるのです。さて、詩篇86篇の学びに入りますが、この詩篇はダビデの祈りです。この詩篇は神様のもう一つの御名を紹介するという点で素晴らしい詩篇です。ここまでの詩篇の中で、創造主としての神様を語るエロヒームと、救い主としての神様を語るエホバという皆が使われてきたのを見てきました。この詩篇の中には、神様のもう一つの皆が七回出てきます。それは、アドナイという名前で、日本語の訳は主です。アドナイは、敬虔なユダヤ人が、エホバの代わりに使った、そして今も使われているんですけれども、神様の皆です。正統派ユダヤ人が聖なる四文字の熟語に来ると、彼はそれを発音しません。事実、発音は失われてしまって、この言葉がエホバと発音されるべきか、ヤーウェと発音されるべきか、それとも他の発音かについて、今日学者たちは今も論争をしています。正統派ユダヤ人は、エホバという皆は声に出すにはあまりにも聖なるものであるので、アドナイという皆を代用しているのです。アドナイは、私たちの救い主である神様、聖なる、私たちに憐れみを施すことのできるお方を指しています。アドナイという言葉がこの詩篇には7回出てくるので、幾人かの学者たちは、これをメシアの詩篇と考えています。でも私はこの言葉の厳密な意味では、この詩篇はメシアの詩篇とは呼べないと思います。それは祈りの性質のせいです。例えば、詩篇85編の11節にこのようにあります。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。この説を主イエスに当てはめることは到底できません。主はこのような祈りをされる必要は決してなかったのです。なぜなら主は父の御心を行うために来られたからです。でもこの説は私たちには当てはまります。私たちは神様の道と神様の真理を教えていただく必要があります。私たちの心は主の皆を恐れるために一つにしていただく必要があるのですとマギー博士は述べています。 今日多くのクリスチャンの働き人は公然と罪を犯してはいませんが、確かに怠惰です。彼らはこれをしたり、あれをしたりして時間を潰し、ここかしこで忙しくしてはいますが、主要な仕事はされないまま残っています。彼らは物事を監視してはいないし、油断なく主に仕えてもいません。私たちはどれほど、私の心を一つにしてください。皆を恐れるようにと祈る必要があることでしょうか。このことに先んずる詩編記者の祈りは、主よ、あなたの道を私に教えてくださいという祈りです。これはさまよう一貫しない心のための解決だと思います。詩編記者は答えを持っていました。主よ、あなたの道を私に教えてください。そして主はご自分の子供たちに神様の道を教えてくださると約束されました。詩編32編の8節にはこのようにあります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。私はあなたの真理の内を歩みますというのが私たちの応答であるべきです。それは私たちが自分たちに与えられた神様の御言葉の光の中を歩まなければならないことを意味しています。その後主は私たちの心全体の賛美を受け入れられます。私たちの心が一つになり、神様に捧げられるとき、私たちの賛美はより大きなものになるのですと、マギー博士は述べています。詩編86編の12節。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。さて、詩編87編の学びに入りますが、この詩編は、コラの子たちの賛歌です。この詩編は、神様の町であるシオンを扱っており、エルサレムの栄光に満ちた将来を語っています。国々は礼拝するためにエルサレムにやってきます。詩編87編の本文に入りますが、一節。主は聖なる山に元井を置かれる。将来そこに世界の政府が建てられることになります。イザヤ書二章二節にはこう書かれています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。また、ゼカリア書二章の十節から十一節には次のように書かれています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。主の蜜げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が、私をあなたに使わされたことを知ろう。私たちはまだレビ記区分として知られている箇所にいることを思い出してください。ここでは会見の天幕と宮戸がまさにその中心にあるのです。詩編87編に戻りますが、2節から3節。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。この同じ見解が以前に詩編48編に表現されていました。詩編48編の1節から2節を読み出します。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山。我らの神の都において。 高嶺の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。詩編87編に戻りますが、4節。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に。これらをもここで生まれた者として。ラハブは世界の南の力を表し、バビロンは北の力を表します。ラハブという名前は騒動を意味し、バビロンは混乱を意味します。キリストがシオンで統治しておられるときに、これらの国々の騒動と混乱は終わるのです。シオンが多くの国々の生まれた場所となるというのはとても興味深いことです。主イエスキリストがそこにおられるときに、世界がエルサレムに登ってきます。そして多くの国々が改心します。ここで、ペリシテとツロ、それにクシュに言及していることに注目してください。福音がイスラエルの地から出発して、世界のハイウェイを下っていったとき、最初の改心者は、エチオピア、クシュ人の宦官であったことを思い出すとき、このすべてはとても興味深いものとなります。彼はそこの砂漠で申請しました。でも、詩編記者はここで、エチオピア、クシュの国全体のことを指していると思います。エチオピアの国全体がその将来の時に改心するのです。詩編87編の5節。しかし、シオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。王の王である方がシオンを地上の首都にされるのです。詩編87編の6節。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。自分たちが反キリストに騙されていたことを認め、その日に大勢の人たちが主に立ち返ります。さて、詩編88編の学びに入りますが、この詩編は、歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ、レアの手の調べに合わせて、エズラ夫人、ヘマンのマスキールと題されています。この詩編は悲しい詩編です。詩編87編は栄光だけでしたが、この詩編は憂鬱だけで、これは詩編の中で最も暗い苦悩の泣き叫びです。詩編88編の本文にありますが、一節。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。この詩編の一条の希望の光は、主が私の救いの神であり、詩編記者がそのことにすがりついていることです。もちろんただの憶測にすぎませんが、この詩編は、ヨブや、サラートになったウジヤ、力をに入れられたエレミアや、病気になった時のヒゼキヤに適用されてきました。誰を考慮しているにしても、この詩編は大きな苦しみを語っています。すべての苦しみと悩みの中にいるにもかかわらず、詩編記者は自分の救いの神様として、神様に対する確信を失うことはありません。それがこの詩編の偉大なテーマです。15節。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。彼は非常に辛いところにいます。この苦しんでいる人は、怒りと死と墓と暗闇を要約しています。18節。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。深い苦悩で始まっても、 解放の喜びで終わる他の詩編とは違って、この詩編は暗いところという言葉で終わっています。さて、詩編89編の学びに入りますが、この詩編はレビ記区分の最後の詩編です。新スコフィールド・レファレンス・バイブルはこれをダビデ契約の詩編と呼んでいます。良い呼び方だと思います。この偉大な詩編は、エズラ夫人エタンによって書かれました。この詩編はマスキール、つまり指導的な詩編の一つです。エタンはおそらくレビ部族に属していた歌い手だったと思われます。この詩編記者がどのような人であったかは説明されていません。おそらく意図的にそうされたのだと思います。なぜなら、この詩編では神様の真実さが褒めたたえられているからです。神様の真実さが十回も言及されていますから、詩編記者が神様の真実さを強調しているのは明らかです。契約という言葉が四回出てきており、それとともに神様は、私は誓ったと三回言っておられます。同時に、私は偽らないという表現も四回出てきます。この詩編は、栄光なしに暗いばかりだった前の詩編とはかなり対照的です。この詩編はすべてが栄光で、暗いところがありません。この詩編は大きな興奮の詩編であって、神様がダビデと結ばれた契約に基づいています。第二サムエル記を学んだときに私たちはかなりの時間を七章に割きました。この七章にはダビデと結ばれた神様のご契約が記録されています。もしその契約がどれほど重要なものであるかを知りたければ、預言者たちの書の中に繰り返し繰り返し指摘されており、そしてここにはダビデ契約に捧げられた詩編があることでわかるはずです。詩編89編の本文に入りますが、一節。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をいよいよ限りなく私の口で知らせます。どうでしょうか？あなたは神様の恵みに感謝して賛美の歌を歌っておられるでしょうか？神様は賛美を住まいとされるお方であり、賛美は聖霊の窓を開き、あなたの心を神様に向けます。あなたの真実をいよいよ限りなく私の口で知らせますとありますが、私たちは自分の口を使って神様の真実を知らせることができます。この詩編は神様のダビデに対する真実を褒めたたえています。そして24節には、私の真実と私の恵みとは彼と共にあると書かれています。代名詞が変えられていますが、なぜなら神様が語っておられるからです。どの代名詞が使われているかにかかわらず、この詩編ではすべての真実は神様の真実を指しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は平和を告げられる主、神様の町シオンというテーマで、詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。